はい、ただいまの曲はパパボックスでちっちゃな春、でした。イリノイ大学はもう年度末かな、今が。どうですか。
そうですね。
4月って言ったら。
そうですね。まあ、期末テストが5月の頭ぐらいにあって、それで卒業式やって終わりなので、まあ、もうすぐ終わりって感じですよね。あともう3、4週間
ぐらい。最後の仕上げっていうところ。なんですかね、うん、久しぶりのこのイベントが、EOH EOH って呼べばいいんですか、これ
。あ、はい、そうですね、エンジニアリングオープンハウス。
これ放送している今日も、4月8日の金曜日始まってますけども、これはどんなあれなんですかね、日本語で言うとオープンキャンパスみたいな、
まあみたいなものですね。うん、ただ、まあ、イリノイ大学のじゃなくて、イリノイ大学のエンジニアリングスク、カレッジオブエンジニアリング工学部のオープンハウスです。
私の住んでる大学もこの、4月10日がオープンキャンパスなんですね。で、いろいろ高校生が見に来るっていう、私も模擬講義とかするんですけど、そのイメージでこれをこのエンジニアリングオープンハウスを見ると、あれ高校生じゃない、イリノイのいろんな小学校から中高までこう見学に来はるやんっていうことで、だいぶこうイメージが、日本から聞いてたらイメージが違うんですけど、工学部だけのオープンハウスで、それでしかも金曜日は結構いろんなところから見学にいらっしゃってるっていう感じですかね。
そうですね、毎年多分金曜土曜でやるんですけど、で金曜日は学校からその本当に社会科見学、校外学習みたいな感じでバスに乗って団体さんが見に来る感じですよね。
面白いですね。子どもたちも来るんですよね。
そうですね、で内容もそのラボでやってる研究とか、学生サークルがやってる作ってるもののデモンストレーションとかが多いですけど、うん、子ども向けに割と楽しく科学とか工学に触れ合えるようなものっていうのを多分主には作ってて。
どんなデモンストレーションがあるんですかね、例えば。
そうですね、まあ、いろいろあると思います。最近はまあ 3D プリンターとかもいろいろあるんで、 3D プリンティングとか、土木工学のところで、その普通の 3D プリンティングじゃなくて、土木工学だからコンクリートで 3D プリントできる装置のデモンストレーションとかあるみたいですね。
何かが いきなりコンクリートでできてくるんですか。
うん、まあそういうのを開発してるんでしょうね。大きいものが作れるんじゃないでしょうか。
とか、あときっとロボットとかもいっぱいあるでしょうね。
そうですね、うん
うん、でそういうなんか前もこのイベントについて遥かの章で紹介したことがありますけど、何年か前もその時もなんか日本と違うのは受験生を増やそうとかそういう感覚じゃなくって、子どもの頃からこの大学に関心を持ってもらおうとか、工学っていうそのものの面白さとかを伝えるとか、今回は工学部ですけど、農学部とか他のところ、畜産農学か、なんか畜産学部とかあるのかな、そういうところでも本当に子どもたちに触れてほしいっていう、そういう思いが込められていて、私すごく面白いなと思ったことがあるんですけど、どうですかね。ゆうたさんから見られて。
そうですね、多分、まあ、イリノイ大学が公立大学、州立の大学だからっていうのもありますけど、なのでその地域の教育とか地域 の発展とかに寄与する必要もあるので、うん、まあ、そういう意味もあって地域に還元するっていうか、そういう意味もあってもちろんより広くオープンなオープンハウスっていうことをやるんだろうなっていうのはあります。もちろん将来的にイリノイ大学に来てほしいっていう下心みたいなのはあると思うんですけど、なんでだからこんだけすごいんだよっていうのは見せるんだと思うんですけど、
うんうん、でも夢があるっていうか、夢を伝えるっていう側面もあって、あ、日本のオープンキャンパス、大学のオープンキャンパスも受験生、高校生 アピールするだけじゃなくて、その向こうにあるものみたいな、子どもたちとか、あの、学ぶってすごく創造的なことだよ、面白いよって、受験勉強で大変かもしれないけれど、学ぶっていうことのなんか夢みたいなのが伝わるようなことがいっぱいあったら面白いですね。何時からですか？これ9時ぐらい。
9時ですね、うん、そうですね、まあ、あの金曜日は放送、そうですね、放送中にはもう終わってますが、土曜日、土曜日は学校からはあんまり来ないので、ファミリーデーみたいな感じで、ファミリーで、あの、近くの人たちみんな来てくださいっていう感じで、やってると思いますんで、まあ、行くならこれからでも遅くはないというか、ですね。で、土曜日も朝9時から午後4時まで、やってます。イリノイ大学の工学部のキャンパスなんで、北の方、グリーンストリートの上、川ですよね。そこが工学部キャンパス。そこ全体でやってます。
そして来週もエシアンレンズと、これは、今回はエシアンレンズ、4月の12日の火曜日、どんな映画を上映されますか、今回は。
そうですね。エシアンレンズは、あの、イリノイ大学のエイムズっていうところがやってるドキュメンタリー映画の、アジアに関するドキュメンタリー映画の上映会シリーズですけど、今回は、そうですね、12日の夕方7時から9時までですが、アバンドンっていう、映画で、これは、小原弘康監督っていう人が撮った映画ですが、戦争孤児っていうのかな、ウォーオーファンって英語では書いてありますが、フィリピンと中国に取り残された、日本にルーツを持つ孤児として取り残された、今はもうもちろん、あの、第二次世界大戦の時に、あの、日本軍、日本人が引き上げる時に取り残されたっていう意味なので、もう今は、あの、孤児って言っても、80歳とか、そういう年齢の方々ですけど、そういった方々の今を取材したドキュメンタリー映画だと思います。
中国の、そういう、あの、戦争、孤児っていうのは日本でも報道されることがしばしばありますし、いろいろ社会の問題になってますけど、フィリピンっていうのは私はあんまり聞いたことがなかったんです。リュウタさん、うん、どうですか？
確かにそうですよね。そうですよね、うん、中国残留孤児とかは結構ドラマとかにもなったりして取り上げられたことありますけど、うん、でも、あの、そうですよね、南洋もいわゆるその、うん、フィリピンも含む南太平洋の島にも日本軍が進出して植民地にしてたので、そこに取り残された人っていうのもいますよね。その、
うん
うん、あ、親が日本人でいなくなっちゃったっていうケースも多分あるし、あの、中国残留孤児とかはそういうケースが多いですよね。その連れて行けなくなって満州引き上げるときに連れて行けなくなって取り残されて現地で、あの、育てられたっていうケースが多分多いですよね。あの、まあ、ちょっとフィリピンとか南洋はこの映画を見てみないと詳しくは、僕は詳しくないので分かんないんですけど、うん、まあ、だからそういう似たようなケースも多分あるし、あと現地の、あの、人との間に生まれた子供のケースも多分あると思いますけど、そこで日本にルーツがある、日本国籍だったけど取り残されてしまったってことなんだと思いますが、
これは2020年作かな。
そうですね。
なので日本ではもう公開されてるんですね。
そうですね、
うんうん、で、それが AASで、3月にあった、あの、アジア関係の学会、アメリカの学会でハワイでも上映されたんですね。あの、フィルムエキスポで上映されていてっていう、それを、今回はエシアンレンズで、シープス が主催をするっていう形で、上映されるっていうことで、スパーロックミュージアムで今回は直接 の、 あの、上映ですね。7時から9時っていうちょっと長時間ですけども、これは上映だけではなく、その後の少し解説とかも入るのかな。
そうですね、ラトバース大学のエリ・キタダさんっていう研究者の方のトークがあるっていうことで、うん、になってます。
でジェンソン・フィンクルマンさんが多分司会をされるんですよね。だから AS でフィルムエクスポでどんな反応があったかとか、あのリアクションがあったかみたいなことも含めて、なんか今回の上映会があるんじゃないかなっていうふうに思います。無料ですもんね、これで一般の人も行けるっていうことで。
そうですね、うん、
でこの AAS に同じく、上映された今は昔、これは、先月遥かのショーでもいろいろ紹介をしましたけども、伊勢監督の今は昔2021年作ということで、 こちらも第二次世界大戦の、時の日本がインドネシアでどんな、あの、まあ、いろいろこう占領していて、そこでどんなプロパガンダ映画を作っていたか、国策映画をインドネシア向けに作っていた、そういうあのドキュメンタリーなんですが、伊勢慎一監督のお父さんの父の長之助、伊勢長之助が、この、インドネシアの国策映画、インドネシアでの国策映画、日本が作る映画を作っていて、でそれがあのどんな映画だったかってことを伊勢慎一監督自身も知らなかったんですが、それがその後あのこうインドネシアに関わったオランダがこう接収して、そのフィルムを、こうコレクションしてちゃんと、記録に残していた、そのフィルムを今度伊勢慎一監督が、この30年くらいかけてこういろいろこう足跡を追う、そのフィルムの足跡を追う、それを家族、自分の息子さん娘さんと一緒にこのドキュメンタリーを作っていくという、非常にこう3世代にわたる戦争ってなんだっていうことをこう考える、今は昔、過去のフィルムを今もう一度考える。で伊勢長之助さんはもう亡くなられてますけども、映像は残っている、その映像から今を考えるっていうフィルムについて、前回あの遥かなショーであの紹介をして、で伊勢さんからこうメッセージをこうもらって、 この映画について紹介したんです。じゃあ実際にこのフィルムエクスポで上映会されてどうだったのか、40本ぐらいのドキュメンタリーとかを上映されているうちの1本だったんですが、それで伊勢慎一監督から帰りの飛行機でこうメッセージ送ってくださって、非常に充実した時間でしたよっていうことをこうメッセージを送っていただいて、ね、こう短くちょっと紹介をしますね。でハワイのホノルルでのフィルムエクスポへの参加、無事に終えることができました。上映は1回だけでお客さんの数もそんなに多くはありませんでしたが、反応はとても良かったです。参加した方々が戦争をやめてほしいという思いを強く持っていること、上映会の後の Q&A でも強く感じることができ、映画今は昔がその思いを引き出すきっかけになることを受け止めることができました。でジェイソンさんには本当にお世話になりましたという、そういう、こうあの報告というかレポートをあのいただきました。あのリュウタさん、このお客さんの数はさほど多くはありませんでしたが、きっとあの、伊勢さんが、伊勢監督が一般に上映するそのドキュメンタリーの上映会にしたら少なかったのかもしれないけど、学会でのこういうフィルムエクスポってそんなに何百人来れるとかっていう、そういう感じでは普段でもないんですよね多分。
そうですね、 AS のフィルムエキスポはその学会の一セッションみたいな感じでやってるので、うんうん、学会で普通にあのオーディエンスに来る人ぐらいだから、30人とかいればすごく多いぐらい、
うん
うん、 だと思いますね。あの、うん、映画館とかでのその上映に比べると全然一桁違う、少ないって感じかもしれないですけど、
すいません、うんうん、なのでこう伊勢監督にしたら、あれ意外と少ないかなと思われたかもしれないけど、それは学会としては意外と少なくはないかったのかもしれません。で、それで一緒に行かれた堀江由美子さんがこう通訳とかもされてたんですけども、由美子さんからもあの短くメッセージをいただいていて、その由美子さんは、そのもちろんあの上映会にも行かれて、ジェイソンさんにも会われて、そこでフィルムを見た方 の、 あのいろいろ感想を、寄せられていて、それをこう翻訳されたものをあの由美子さんは伊勢さんにも伊勢監督にも見せるために翻訳されたものを私にもあのリュトさんにもちょっと見せていただいて、いろんな感想があるということが伝わってきました。で、あのこのウクライナ侵攻の問題とかある中で、ハワイのホノルルでこの映画があの一体どんな風に見られるのかなって不安でもあり、私も上映会に行けませんが不安でもあり、あのすごく興味があったんですが、リュタさん感想を読まれて、その感想を直接紹介することはできませんけど、 どうでした、感想を読まれた感想はどんな感想を持たれましたかと、ややこしい言い方ですね、はい、あのリュタさんは、
うん、まあ、そうですよね、あの、まあ、あのウクライナの戦争とかに絡めたコメントっても、もちろんあって、ちょっとタイミング的にそうだったし、うん、あの戦争はやめようっていうような、あのそれはあの伊勢監督 あのメッセージにもありましたけど、みんな感じてたことなのかもしれないですけど、やっぱりあの、まあ、研究者が集まるところなので、植民地とかその帝国主義っていうことに関してですよね、うん、みたいな、あと戦争犯罪とかそういったことに絡めたコメントとか多かったかなっていうのと、あとハワイなので日系人の方からのコメントっていうのもありましたね。で、まあ、日系人っていうのも別な形で、あのすごくあの第二次世界大戦には巻き込まれているので、あの、うん、それはまたあので、それはちょうど同じぐらいの世代ですよね、その3世4世ぐらいのが今の世代なので、20歳代の
方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、うん、
そうですね。なんで、まあ、それはやっぱり家族の話として、あの映画自体も伊勢監督の家族の話だし、あのハワイの日系人の方もその家族の話として受け取るみたいなところもあったんかなとも思うんですが、
感想を読ませていただいて、そのパーソナルなファミリーヒストリーとこの戦争という大きな問題を重ねているところ、それがどんなふうにあのこう感想を持たれるのかなって思ったんですけども、それを非常にその、なんていうかな、戦争を始めた側、あるいは、こう植民地にした側の立場からファミリーヒストリーとしてどんなふうに捉えているのかなっていうところを、それをよくあの自分のファミリーヒストリーも重ねて、あの捉えたことへに対してリスペクトしますみたいな形のメッセージが多くて、あ、これはすごいなって思いました。すごいなと思ったのは、なかなかその個人の側からアプローチすることは勇気がいることなんじゃないかなっていう、そのことをきちっと踏まえた上でこの映画を見たっていう、その感想の大きさっていうかはすごいなって思ったのと、あと日本でこの映画を見るのと違うのは、いろんな立場の人がいらっしゃって、日系人の方がこれを見られている場合もあれば、日本人の方がこの映画を見られた、AS で見られた場合もあれば、韓国の人が見られた場合もあれば、あの韓国の韓国系のアメリカ人が見られている場合もあればということで、日本での上映会と違っていろんな立場の人がこれを見られた、 その時の感想を率直に述べられているので、またいつかそれがどういう感想だったかということは伊勢監督にも伝えていただければ、で伊勢監督はその感想をどう呼ばれたかということを伝えていただければいいかなということで、このフィルムエクスポがそういったこの AAS でいろんなアジア系の研究者でもあるし、アジア系のいろんな立場の方もいらっしゃってるしということで、このフィルムエクスポ自体でいろんなアジアのドキュメンタリーを上映することの意味みたいなものを由美子さんが翻訳してくださった、その翻訳してくださったのを少し読ませていただいて、10ほどのメッセージでしたけど、すごくこのフィルムエクスポのやることの意味、エースでやることの意味ってこともなんか私は少しなんか教えていただけて、ありがたかったかなっていうふうに思いました。またいつか詳しいことはお伝えしたいなと思います。ということで、今日は、あと後半は少し、アバナシャンペーンさとみさんからのメッセージを今回お伝えしたいと思います。その前に曲を紹介をしましょうか。後半はなんと今回はちょっとまたフィルムエクスポとかとこう、だいぶ違った、内容ですけども、カエルの生息調査についてさとみさんがメッセージをくださっているので、その、関連の曲を、少しかけて、カエルの歌という曲をかけて、それから後半のトークに入っていきたいと思います。